どうも支部長です。ものづくりの視点は産業機械の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日はですねちょっと本を読んだのでその感想をアウトプットするという回をやっていきたいと思います。ずっと前から読むと言ってなかなか読めてなかったんですけど、あのねインザメガチャーチというですね浅井亮さんの本小説ですね、これを読みました。結構前に落ち着き AI ラジオの中で相方のカネリにおすすめされてですね、まあ読み始めたんですけど、まあ意外と読み終わるまでちょっと時間かかっちゃって、まあその間にこう、なんだろう、東京への引っ越しとか、まあいろいろあってですね、なかなか読めてなかったんですけど、最近ようやく少しだけ時間ができてきたんで、まあお風呂の中で読むってやって読み切ったんですけど、久しぶりですね、小説を読み切ったの。本はよく読むんだけど、技術本とか自己啓発本が結構メインだからさ、なんか小説を丸々一冊読むってことを、いつ以来だろうな、本当知らなかったんだけど、まあなんかやっぱ物語を読むっていいというか面白いなと思いました。まあ今日はねその、まあ、久しぶりに小説を読んだんで、まあネタバレにならない程度っていうとちょっとあれだけどね、もしかしたらネタバレになっちゃうかもしれない部分あるから、まあなるべくこうネタバレにならないように喋ってはいくつもりではあるんですけど、まあそういうちょっとしたあのネタバレもなしで、あもう私は俺はインザメガチャーチ読みたいんだよっていう人はちょっとねこの回はスキップしていただければいいんじゃないかなと思います。というわけでそれでは早速いきましょう。まあ、インザメガチャーチってねすごく今本屋に行くとバーンとねこうメンテンされて並んでるような有名な本ですね。なんか何だったかな、この本がすごい本屋大賞みたいなやつを取ったんじゃなかったかな、俺もちょっとあんまり調べてないからあれなんだけど、何かしらの賞を取ってですね非常に今流行ってるというか注目されてる本の一冊でありますね。でテーマにしてるのが推し活なんですよ。まあ今いろんなね推し活があって、VTuber だのアイドルなのですね、まあいろんなこう推しにお金を使う時間を使うみたいな、まあそういう文化が結構流行っておりますけど、まあその推し活をテーマにした、まあ、小説なんですね。で書いたのはね浅井亮さんという方で、まあ、浅井亮さんの小説は私は過去に一冊だけ読んだことがあります。それがね性欲っていう、正しい欲って書いて性欲っていう本なんですけど、これもですね非常に面白い切り口で話題になっていたんで、まあ、読みましたと。で浅井亮さんっていう作家さんは私と全く同年代というか同世代ですね、1989年生まれっていう風にプロフィールに書いてあったんで、あためなんだと思いながらですねこう本を読んだんですけど、いや同じ年齢とは思えないほどのですね、なんだろう、こう世界の解像度というのかな、まあ、こんな切り口で世界を見てる人が同年代にいるんだって思うぐらいですね、俺はすごくあっけらかんと生きてるなと思いながら小説を読んだんですけど、まあ率直な感想を言うとというか、まあ、好みの問題を言うとですねあんまり好きじゃないですね、浅井亮さんの本は、まあ、性欲を読んだ時から思ってたんだけど、やっぱねこう物語としてねスカッとする話ではないんですよ私結構単純だからね、そういうなんかこうなんだろう、ある種の池井戸潤作品みたいなさ、まあ池井戸潤作品が単純だとは言わないんだけど、ああいうカタルシスみたいなね、こうストレスがあってそれを一気に解放するようなこう後半のこう駆け上がりというか大逆転みたいな本、ああいうのを読むとすごい気持ちいいじゃないですか。ああいうのを割とね好きなんだけど、浅井亮さんの本っていうのはもうねこの社会を切り取ったような内容なんですよ。社会で問題になってることとかの風刺に近いような、まあ、そういう切り取り方をストーリーの中でしていて、まあ言ってしまえばハッピーエンドではないんですよね。なんかねそのインザメガチャーチもそうだし性欲もそうなんだけど、なんかこうすごく暗いんですよ、登場人物が全員ね。で、まあ、みんなそれぞれ悩みというか闇を抱えていて、でその闇がちょっとねこう物語の中盤から後半くらいにかけて救われそうになりつつ全然救われないみたいな、性欲もそうだし、なんかインザメガチャーチもなんかそんな感じの流れだったのね。ちょっとネタバレになっちゃうんだけど、そんな感じの流れだったからやっぱねこう読んでて、あこれなんかいい流れ あれみたいなね、そんな感じでしたね。まあこう物語として読んでいて、あやっぱりこう読み終わった後のこの独特のなんだろうな、このすっきりしない感じ、後味の悪さとまでは言わないんですけど、この胸に残る何か引っかかるような感じっていうのは、まあやっぱ独特な読み味だなと思って、あんまりやっぱ物語としては正直好きじゃないなと思いましたね。まあ好きじゃないというのは私の好みの問題で、まあその小説に何を求めるかって話なんですよ。私はもうこうなんか物語だったらなんか すっきりしてなんかこう大逆転みたいな感じで、ああなんか気持ちいいな、勇気が出るなみたいな物語を摂取したい、どっちかって言ったらね、その自分を応援する、自分を奮い立たせるようなそういうストーリーを読みたいと思う派だから、こういう浅井亮さんの社会学的なというか、まあ、社会のその問題を風刺した切り取ったような小説っていうのはやっぱりちょっと身に合わないなとは思いつつも、まあ、冒頭でも言ったけど好みの問題なんでね、この小説自体はすごいなというふうにやっぱ率直に思いましたね。まあ、そもそも性欲の時からそうなんだけど、浅井亮さんの小説に出てくる登場人物って、まあ、みんなちょっとずつ闇を抱えていて、みんなちょっとずつねこう世の中を見下している感じなんですよ、登場人物がね。でそれぞれいろんな切り口で悩みを持ってたりとか、もうその小説のテーマに沿ったようなその悩みとか心の穴みたいなものがあるんですね。でいろんなキャラクターは出てくるんだけど、まあ、すごいなと思うのが、登場人物全員がちょっとずつなんだろうな、自分の中にいるんですよね。こう登場人物それぞれですね、いろんな切り口で悩んでたりとか闇を抱えているんですけど、その持ってる闇っていうのが結局自分の中にも少しあるなっていう、そういう痛みの部分を、まあ、すごくこう強調したようなキャラクターみたいなものが、まあ、たくさん出てきて、その悩みを抱えながら生活して、まあ、それと向き合ったりとか逃げたりしながらこう、まあ、成長していくというのかな、物語が進んでいくみたいな、まあ、そんな話ではあるんですけど、まあ、イーザベガチャーチの場合はテーマが推し活なんですよね。でこの自分ではない第三者、そして関係値が少ないというか、まあ、実際にこう触れられるわけではないような、そういう芸能人とかアイドルとか、まあ、VTuber とかね、まあ、そういうものを推しとしてこう自分のリソースを割いて投資していくというところで、みんなが何をそこに思い描くかとか、それによって心の穴をどういうふうに埋めるかみたいなね、まあ、そういうところをすごくこう鮮明に描くというか、まあ、ある意味こうリアルにグロテスクに描いていくっていうのが、だからこのインザメガチャージという物語かなと私はこう読んでて思いましたね。だからこの推し活文化ね、まさに今この現実世界で流行ってますけど、まあ、それがこう経済的にどういう特性を持っていたりとか、人の心に対してどういうふうに働きかけてるのかっていうのを、まあ、すごく客観的に理解できるような、まあ、そんな物語でしたね。まあ、話の中にね、その推し活以外にもその陰謀論みたいなね、SNS でよく散見されるような結構こう尖った考え方の人たちみたいなね、そういう集団いますけど、まあ、そういうものも登場したりして、こうある意味その推し活というより、まあ、ある意味裏テーマとしては、まあ、視野狭窄、まあ、視野をこう狭めることによって、まあ、自分自身が何かにこう没頭していくと、まあ、自分自身の人生をこう使い切っていく感覚みたいなものをみんな求めてるんだよみたいな、まあ、そういうところが一つねこうテーマとしてあったかなって思いますね。で面白いのがね、やっぱりその浅井亮さんの切り口って、じゃあ推し活っていうのが邪悪でね、いけないことなんだよと、社会は今こういうふうに推し活に踊らされてるんだっていう切り口ではなくて、視野を広めること、物事を俯瞰的に捉えてこうある意味冷めた目線で世の中を見るっていうこと自体もさらに客観視しているんですよね。だからその、ね、自分を使い切るために視野を狭めてですね、こう何かに没頭すると、まあ、それができる人できない人、実はどっちが幸せなんだろうなみたいな、まあ、そういうテーマを感じさせるような切り口でもありましたね。これまあ性欲の小説もそうだったんですけど、あれもね、性欲っていうのはマイノリティというものをまあテーマにした小説で、まあ、最近ではねこうマイノリティの人たちが差別なく生きられるように、そういう広い価値観を認めていきましょうみたいな風潮がある中で、まあ、そこに対するある種のアンチテーゼみたいな形の物語ではあって、このね水ですね、水ってあるじゃない、我々が飲むね水、あの水しぶきみたいなものに性的な欲求を抱えてしまう。だからその LGBT だったらさ、例えば同性が好きですよとか、まあ、そういうマイノリティになると思うんですけど、それよりもある意味すごく大きく離脱した、もう水に対して性欲を持ってしまうという人、マイノリティすぎるような、まあ、そういう人たちがこのマイノリティを理解しましょうみたいな社会の流れの中で、まあ、どう扱われていくかみたいな、 そのマイノリティを理解しましょうっていう流れ自体も、実は自分たちが理解できる価値程度のマイノリティを認めましょうみたいな本質的なものではなくて、結局は理解できるものしか受け入れないよねっていう、まあ、そういう側面みたいなものを切り取ったし、実際マイノリティの人たちもマイノリティとしてみんなに理解してほしいと思っているのかみたいなね、そこにあるエゴみたいなものをこうえぐり出すような、まあ、そういうストーリーではありましたね。だからね、すごい切り口だし、そのテーマにして、まあ、こういうストーリーを紡ぎ出せるということはもうとんでもないなって思いますね。ゆえにですね、読み終わった後にめっちゃ考えさせられるから私は嫌いだとまあそういうことですね。でインザメガチャーチの中でね、やっぱ私がこう、あ、そうだよなと思って、まあ、共感したというか、自分の考え方に対して、まあ、すごく近いなと思った部分があって、それが何かというと物語化なんですよね。まあ、インザメガチャーチは推し活というものをテーマにして、いろいろな登場人物が推し活にハマったりとか、まあ、それを仕掛ける側の視点があったりって言って、まあ、そういう形で、まあ、社会全体の流れと絡みながらこう物語が進行していくようなストーリーであったんですけど、まあ、その推し活を仕掛ける側の話として、その物語化っていうのがすごく有効だよねみたいな話が出てくるんですよ。まあ、推させる対象ですねに対して物語を付与することによって、まあ、そこに熱狂する人、共感する人を生み出すと、まあ、そういう共感するストーリーみたいなものが推し活の中では欠かせないよっていうことで、まあ、そこをどう設計するかみたいな話で、なんかこう仕掛ける人たちがこういろいろわちゃわちゃやっていくみたいな話があるんですけど、で最終的にはね、まあ、そこにこういろんな人が飲まれていくみたいな、まあ、物語というものが持つ魔力みたいなものが、まあ、こう描かれているんですけど、私もね、ずっとね、この物語っていうのが危ういなっていう風に思い続けているんですよね。それこそ以前ちょっと紹介した物語化批判の哲学みたいな本があって、まあその中にもね、だいぶ私が考えていることと同じようなこと書いてあるなと思って、こう自分の思考を強めるですね、考え方を強めるきっかけになったんですけど、やっぱね、こうストーリーって分かりやすいんですよね。こういうことがあって、こういう経験をしたから今があるんだとか、まあ、こういう悔しいことがあったからここで頑張って今こういうことをしてるんだよっていう、すごく辻褄が合うようなストーリーがあると、まあ、人に共感してもらいやすいですし、こう自分自身もですね、まあ、今やってることの正しさみたいなことを、まあ、正当化する理由になるんですよ。で、物語ってやっぱね、そうやってストーリーがね、こう辻褄があって、てるとすごく強い推進力とか、すごく強い納得感を出すような力があるんですけど、これってやっぱね、まあ、強力すぎる側面があるなというふうには思ってますね。まあそれをね、すごく感じたのが、まあ、就職活動の時なんですよ。あの時ってね、就職活動の時って大体みんな面接のために自己分析ってやるんですよね。で、私はね、それが本当に苦手というか嫌いで、なんか何のためにこれをやるんだろうなみたいな。でもね、就職活動をする上ではね、自己分析必要なんですけど、で私が見出した答えがこれ物語化なんですよね。自分の自己分析って自分の過去を振り返って、でこう今こういう風につながっていて、で自分が過去こういう経験をしてきたから今こういう風なことをやっていて、将来こういうことをやりたいんだっていう、自分の過去から今現在未来に至るまでのストーリーを作るという工程なんですよ。それが自己分析と。で、それがなぜ就職活動に使えるかというと、面接で自分のストーリーを語れるからですね。だから過去に、じゃあ小学校の時にこういう経験をして、まあ、そこからこういう技術とかこういうものが好きでずっとやってきて、学校でこういうことをやってきたと。なんで、まあ、あなたの会社でこういうことが今やりたいんだみたいな、そこが辻褄がパシッと合うとですね、非常に強いストーリーができるんですよ。で、そのストーリーっていうのは面接官を納得させるし、またその面接自身で喋ってる自分自身もある種騙すような形で納得させることができるんですね。だからその自己分析ということを就職活動の時にやる必要があると、まあ、これは物語によって自分自身の意思を強化したり、セルフブランディングをするような手段の一つなんです。まあまあそれはね、別にいいじゃないかと、過去にそういう経験をして今がそういうふうに思っているんだったらそれでいいじゃないかと思うかもしれないんですけど、まあ言い方を変えるとですね、これ自分を騙してるというふうにも言えると思うんですよ。っていうのは、結論ありきで過去を改変してるんですよね、この自己分析って。だってさ、いろんな就職、いろんな企業を受ける中で、 その自分の軸はあれどストーリーは変えるんですよ。だから過去の原体験を違うところから取ってきたりとか、ちょっと違うストーリーに改変して辻褄を合わせるような形で就職活動って乗り切っていくんですね。でこれはですね、私が最近読んだ物語批判の哲学の中にも書いてあったんですけど、人間って過去を純粋に語らないんですよ。あの過去のことを振り返るときって何をしてるかというと、今主張したいことがあって、そこに辻褄が合うように過去を再構築するという形でしか過去を語らないんですね。だから都合のいい過去だけをピッキングしてきてですね、まあ、その自分が言いたい結論に合うようなストーリーを毎回紡ぎ出してるんですよ。それが過去を語るということになるんですよね。まあ、これはやっぱそのストーリーを作って自分の意識を強化したりとか、相手に納得してもらうための手段としては非常に強いんですけど、自分の過去が今につながってるんじゃなくて、過去の出来事を今利用するために再編集したというのが、いわゆる自分の物語化なんですね。だからね、私はこの物語化、特にこの自分のセルフブランディングを行う時の物語化って、まあ、当然すごい強いツールだから私自身もやったりはするんですけど、これはね、これに飲まれると非常に危ういなというふうに思ってます。まあ、特にね、こう、まあ、大事ではあるんですけど、多用すると結構まずいなって思ってる言葉の一つに原体験という言葉があるんですよ。まあ、これはね、子供の時にこういう体験をしたから今自分がこういうことをやりたいんだとか、こういうことが好きなんだっていうふうに、まあ、その思うとことではあるんですけど、まあ、実際に小さい頃の経験っていうのは今の人間性とか自分の好みを作っているという、まあ、そういう側面はね、非常にあります。これ実際そうですよ。子供の時に経験することの方がインパクトが強いというのは、実際そうらしいんですけど、あまりにもこう、なんだろう、子供の頃の原体験にみんな引っ張られすぎだなっていう風に思うんですよね。なんかね、すげえ違和感があるんだよな、そこに。なんか、例えば、とある何かを見て衝撃を受けて、いや、これは俺の人生を変えなきゃいけないとか思うとするじゃないですか。で、新しいことをやり始めましたよっていうことがあった時に、その衝撃を受けた理由とかっていうのを過去に探しに行く人が多いんですよね、原体験として。なんで俺はこれに衝撃を受けたんだろう、なんでこれをやりたいと思ったんだろうっていう理由を過去に探しに行くと。で、子供の頃に、あ、俺はこういう経験をしたなとか、こういう思いがあったなっていうことで、だから俺は今こういう気持ちになったんだっていう結論付けて、まあ、自分の意識を強化していくということをやります。別にそれが悪いこととは言わないんですけど、まあ、このストーリーによって、まあ、自分の決断を強化するみたいな、やり方っていうのに、あとね、ずっと違和感を感じていて、やっぱね、何なんだろうな、まあ、その裏にあるのは、みんなやっぱ今の自分にあまり自信がないのかなっていうのはすごく思うんですよ。例えば昨日テレビを見ましたと、でテレビの中でこういうことがやっていてめっちゃ面白そうで衝撃を受けたと、だから今日から俺はこれをやるんだという決断をすると、だから今の自分がそう感じたから自分はそういう行動を起こしたんだでいいと思うんですよね。そのなんでそう感じたかという理由を過去に取り行く必要ってあんのかなっていうのは私はすごく思っていて、ないんですよ実際。でないし、実はその答えって過去になかったりするんですけど、答えは過去にあるという、まあ、正解ありきで、自分がこう思ったのは過去に理由があるんだっていう結論を導くために過去の思い出をいろいろピックアップして都合のいいものを集めるっていう作業をするんですよ。まあ、それはある意味今の自分の決断に自信が持てないのかなっていう、まあ、そこの裏返しかなと思うんですよね。自分は今を生きてるわけじゃん。で、今の自分がそう感じたんだったら、まあ、そう感じたということで行動すればいいなと思うんですけど、みんなそこの感じた理由を過去に取りに行くから、やっぱその今の自分が感じたことだけではやっぱ決断ができないという自信のなさみたいなもの、なんかそういう心の動きみたいなもの、まあ、当然自分の中にも感じるし、まあ、他の人の行動を見てても感じる時があるんですよ。で、それに対してすごく違和感があるし、その過去の自分の経験を使ってストーリーを作っている様子を見てもやっぱりね、なんか違和感があるんだよな。なんかこう自分で今決めたっていう決断自体をせずに何とでも解釈できる過去に頼っているような、まあ、そんな印象を受けるんですよ。なんですけど、やっぱその過去とうまくこうつながってストーリーが作れると自分自身に対して納得感があるし、当然ですね、他人に対してのブランディングにもなるんですよ。 あの先週テレビを見たから今週始めましたっていう話と、いや子供の頃こういうことがあってずっと憧れていたいて、で先週きっかけにそれを思い出して今こういうことをやってるんだという語り口だと、例えば同じことをやっていたとしても全然旗からの見え方が違うわけね。まあ、どうしてもその幼い頃の経験があってっていうストーリーが時間軸として長ければ長いほどその人のことを応援したくなるし、なんかすごくその筋が通ったことやってるんだ感が出るんですよね。でただそれはだ感が出るだけで、まあ、それ以上の意味はないんですよ。まあ、それ以上の意味がないんですけど、みんな物語とかその自分の過去にそれ以上のものをこう見出してこうそこにすがろうとするような動きがあるなっていう、まあ、そこに対してすごく強い違和感を感じてあのずっといたから、私自身はこのなんかこう自己分析みたいなものもあんまり好きじゃなかったし、10年後どうなりたいんですかみたいな話ね、もう全然好きじゃないみたいな、まあ、そういう感じなんですよね。でまあそのまさにそのストーリーが持つそういう過剰な力というか、まあ、毒になる部分みたいなものをこのインザメガチャージの中ですごく切り取られていて、そこが推し活の文脈で切り取られてたから、なんかこう自分が思ってた違和感みたいなものがストーリーの中にすごくこう落とし込まれていって、こうめちゃくちゃねこう考えるようなきっかけになったなっていう本でございましたね。今日はね非常に抽象的なあの私の心の中でモヤモヤしているものを言語化させてもらいましたけど、まああんま言語がうまくできてないかもしれないんだけど、まあまあとにかくですね、私が言いたいのはもう今の自分大事にしようぜと、今の自分が感じたことを大事にして、今の自分が感じたからこれをやるんだみたいな、まあ、そういうなんかもっとシンプルな判断、ストーリーに頼らない自分の決断で生きてみてもいいんじゃない人間はっていうことを思っているという、まあ、そういうお話でございますね。まあまあそこに結論付けるとね、インザメガチャーチの話全然関係なくなっちゃうんだけど、まあとにかくね、やっぱいい本ではありました。あのストーリーというか、まあ、すっきりはしないよ、すっきりはしないけど、まあ、すごく考えさせられる本だと思うので、ぜひとも皆さんも読んでみてください。概要欄に貼っておきます。ここからはコメント返しです。シャープ743、2階建ての 3D プリンターハウスができたらしいにいただいたコメントです。牛田ポリスさん、賃貸なんであと10年ぐらいしたら実用化進んでないかなと密かに目論んでおります。家内には冗談っぽく言ってますが、私の実家の近所でなんか 3D プリンター建築の実証実験をしていたみたいです。ちょっと行ってみます。 3D プリンター島根ポック事業というところで、ありがとうございます。10年、どのくらいですかね、10年もかからないような気がしますけどね。まあ今のね、あのうちが今建ってる家が全部 3D プリンターにのせいに置き換わるっていうことはないとは思うんですけど、選択肢の一つとしてこうね、こう重量鉄骨、まあ、重量鉄骨じゃないか、軽量鉄骨木造 3D プリンターみたいなね、その選択肢の中になんか一個入ってきてもいいんじゃないかなとは思いますね。ぜひとも 3D プリンターハウス、あの選択肢に上がってきたらですね、ご検討ください。よろしくお願いいたします。というわけで続きまして、長谷川さん、駅舎綺麗、ここに住める、 3D プリンターの建造物が意外としっかりしていて驚きです。新築戸建ての値上がりもすごいので、将来的に 3D プリンターハウスを選ぶ人も出てくるかもしれませんね、ということでありがとうございます。そうなんですよね、やっぱ 3D プリンターハウスであれば、なんかまあでもそう、どうなんだろうな、値段は上がるのかな、モルタルだったら上がらないのかな、まあ、意外とこう材料はシンプルだとは思うので、なんかそういうね値段の変動の影響を受けずに結構安くできるっていうんだったら結構いいですよね。あとは経年劣化よね。まあね、家の形はできれど、まあ、10年20年住んだ時にどういう影響を及ぼすか、どういうあの変化をするかっていうところは、やっぱ実際に作ってみてそのぐらいの時間経たないとわからない部分はあるので、まあ、そこにリスクを感じてなかなか手をつけれないよっていう人もいるかもしれないんで、まあ、そういうとさっきね、でも10年もかからないんじゃないかっていう話をしたんですけど、まあ、ちょっと難しい部分もあるんじゃないかなと思いますね。まあ、ものづくりの世界ではね、加速試験っていうのを、まあ、よくやるんですよ。温度を実際上げて、まあ、油につけたりしてですね、まあ、実際の経年劣化を加速させることができるよね。温度を上げると、まあ、化学変化が促進されるので、まあ、そういうもので、で実際10年経ったらこのぐらいの膨張するよねみたいなものを、まあ、半年とか1年とかで実証するみたいなことをやるんですけど、家のサイズだとなかなか難しいですよね、実際ね。まあ、そういうところって建築業界でどういうふうに実証してるのかなっていうふうには思いますけど、まあ、材料単位だったらね、木とか鉄だったら、まあ、ある程度わかるけど、3D プリンター、まあ、モルタルだったらわかるんかな。 でもまあ 3D プリントっていうね、まあ、積層で作ったものの経年劣化っていう実績はまだないと思うんで、まあまあそこら辺にまあある種ちょっとリスクというかね、わからない部分もあるのかなっていうふうには思いますね。まあいずれにせよね、もう誰かが人柱になって住んでいただけたらですね、私はね積極的にその家泊まりに行きますんで、ぜひぜひ 3D プリンターハウス建てたよって人は私に連絡いただければと思います。ありがとうございます。続きまして、シャープ742、日本のAI スタートアップからファブル相当の性能のモデルが出た件にいただいたコメントです。飯田さん、ありがとうございます。魚チャット落ち着き AI で紹介されてから使ってます。事件での勉強でわからない時があるとき、大阪モードで質問するとちゃんと関西ネタで例えを挙げてくれるのが楽しく勉強できてます。服気になりますということで、ありがとうございます。なるほどね、そういう使い方があるんですね。確かにこう関西ネタとかっていうローカルネタはなかなか普通の LLM では難しいので、日本独自のねドメイン知識を持ってるというか、そういうドメイン知識に強いというところを生かして、そういうコミュニケーションありですね。あんまりそれは思いつかなかったな。ぜひとも G 検定ね、それ楽しく勉強しておいてください。ちょっとまだ落ち着き合いの方では G 検定受験会、配信できてませんけど、やりますんでね、よろしくお願いいたします。続きまして、長谷川さん、フェイブル5が遮断されたということで、他国に依存しない AI を持つことが重要なんだなという感じました。魚 AI は既存の技術を使って新しい価値を生み出すあたり、日本っぽくていいですよねということで、ありがとうございます。そうですよね、なんかアプローチがねすごい日本っぽいなと思いました。日本でこうパワーで押し切るというよりは、なんかね、コンビネーションとかね、チームワークで乗り切る感ありますよね。この野球であれ、サッカーであれ、なんかそういうところで、こう、力を発揮する、ね、連携のイメージありますけど、アメリカは逆にね、すげえパワー系の人がいて、なんかそのパワーで押し切るみたいなイメージがあるから、アプローチがね、だいぶ違っていて、いいんじゃないかなと思いますね。ただやっぱ、若干過剰に騒がれすぎているかなっていう部分もあると思うんで、まあ私も課金はしたんでね、ちょっと2ヶ月ぐらいは冷静に使いながらこう見極めていったりとか、で、まだね、ちょっとテクニカルレポートみたいなやつしっかり読めてないんで、まあそういうとこを読みながらですね、技術的な面キャッチアップしていきたいと思っております。またね、話題があったら落ち着き合いの方で解説しますんで、よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでとさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術ブログを運営しています。また X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますので、よろしくお願いします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着き合いラジオは毎週火曜日、金曜日週2で配信中です。こちらもぜひ聞いてください。また面白いニクスラボというリスナー向けコミュニティも運営しております。あとですね、ボイチーの方ではプレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信ではしないような突っ込んだ足、毎週水曜日日曜日週2で配信してます。こちらもぜひ聞いてください。今週末は台風が迫っておりますね。台風が来ることもそうなんですけども、私はですね、その気圧の変化で頭痛が出ないかっていうことが心配でございますけど、皆さんはね、ぜひとも台風、事故とかね、あと体調も気をつけて過ごしていってください。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。